目覚まし時計を止め、伸びをしながらベッドから起き上がる。その私の隣では、たかしが幸せそうな顔で寝息を立てている。彼と同棲を始めて3ヶ月。最近はお互い忙しくて、デートも満足にできないが、それでも好きな人と一緒に生活できるのは、私にとって幸せなことだった。髪を溶かしながら、彼に朝食はどうするか聞こうとして、やめた。深夜のバイト明けの日くらい、ゆっくり休ませてあげたい。私は一人で簡単に朝食を済ませると、本来なら、たかしの役割であるゴミ出しに向かった。ふぅ、まったくたかしのやつ、ゴミ溜め込んじゃって。一人ぼやいていると、何やら端の方でガサゴソッと音が聞こえた。何？慌てて目をやると、そこには段ボールが一つ置かれている。放っておけばいいのに、私は怖いもの見たさに、その段ボールを開けてみることにした。息を潜め、そっと段ボールに手を伸ばす。静かに蓋を開けると、中で何かがこそりと動いた。私は思わず声を上げた。段ボールの中では手のひらサイズの小さな子猫がキラキラとした瞳で私を見つめていた。
何この子？かわいい！
あなた、どこから来たの？お母さんはいないの？周りを見回しても親猫らしい猫は見当たらない。この子の入っていた段ボールをよく見てみると、もらってください。お腹を空かせています。と、走り書きされたメモが入っていた。かわいそうに。捨て猫なのね。私はこの子を自分の部屋に連れて行くことにした。お腹を空かせていますって書いてあったな。私は少し考え、小さなスープ皿に冷蔵庫から取り出した牛乳を注ぐ。お皿をそっと差し出すと、子猫は、飲んでいいの？とでも言いたげに、目をまん丸にして私を見上げ、恐る恐る小さな舌でミルクを飲み始めた。
もう、かわいすぎる！
たくさん飲んでね。あまりの愛らしさに、私はすっしっかり時間を忘れてしまっていた。気がつけば、とっくに家を出る時間を過ぎている。私は慌てて支度をし、いつものようにベッドでまどろんでいるたかしに顔を寄せた。たかし、行ってくるね。そう言って、たかしの頬に、行ってきますのチューをする。わかったような合図なのか、たかしがもぞもぞと寝返りを打ち、背中を向けた。子猫が私を見送るように一声泣いた。すっかり今日も遅くなってしまった。いつもなら疲れた体を引きずるようにして家まで帰るのだが、今日は足取りが軽い。ただいまー。あれ？たかしが起きて待っていてくれると思ったが、予想に反して部屋は真っ暗だった。どうやら疲れて先に寝てしまったらしい。キッチンの電気をつけてベッドの方を見ると、寝息で上下するたかしの背中が見えた。たかしに寄り添うように、子猫も気持ちよさそうに眠っている。楽しみにしてたんだけどな。自分のために料理をする気にはなれず、カップラーメンにお湯を注ぐ。出来上がりを待っていると、子猫が私の足元にやってきた。 いい子いい子。
あれ？なんだろう。何かがよくわからないけど、出る前とは何かが違う気がする。私は妙な違和感を持った。どうしてだろう。違和感の正体を知りたいのに、不思議と頭が回らない。たかしの声が聞こえる。何か私に訴えているようなのだが、それを受け止められるほど意識が明瞭にならない。とにかく眠くてたまらない。
助けて助けて。
たかし、ごめん、明日聞くから。ただ君の悪い音だけがいつまでも耳に残っていた。
起きて、早く逃げて。
はあ、今日は雨か。大あくびをしながら焼き上がったトーストにジャムを塗る。ベッドの方を見ると、たかしはまだ眠っている。時間の不定期のバイトをしているのだから、無理もない。たかし、朝ごはんどうする？たかしは身動きもせず、返事もしない。相当疲れているようだ。その代わりに、たかしの横で丸まっていた子猫が、私の足元にやってきた。昨夜のキャットフードを目の前に差し出してみたが、それには目もくれず、私の足にスリスリとすり寄ってくる。もう、この子ったら。かわいい。私はたまらず、子猫を抱き上げた。すると、昨夜の違和感の正体が分かった。昨日の朝見つけた時には、この子は片手に乗るサイズだった。それだというのに、今は両手でこの子を抱えている。朝ごはんも食べる様子はないし、たかしは一体何を食べさせたんだろう。いくら子猫だとはいえ、一晩でこんなに大きくなるなんて。私は奇妙に思いつつ、キャットフードを買っておいたのであげてね、あんまりあげすぎないようにと置き手紙を書いておいた。そして今日もたかしに行ってきますのチューをする。心なしかたかしの頬が冷たく感じた。通勤中、たかしのことを考えた。ここのところずっと寝てばかりいる。もしかして体調を崩しているのだろうか。私の思い過ごしならいいのだけれど、少し心配だ。ふと隣に立っている中年サラリーマンの読んでいる新聞が目に入った。桜宮地区で連続猟奇殺人事件か、という見出しだ。桜宮とは私が住んでいる地域である。私はさらに続けて読める範囲を除いた。一人暮らしの女性会社員、連絡が取れないという同僚の通報により、自宅にて頭部だけの遺体を発見。なお、胴体及び手足、未だに発見できず。また、2ヶ月前にも。私は恐怖を覚えた。テレビで見るような恐ろしい事件が、こんな身近で起きるなんて。いくら治安の良いと言われる日本でも、他人事じゃない。
そう思わされた。今日も激務に翻弄され、それでもなんとか終電までにはキロに着くことができた。日頃の疲れが溜まっているのか、今日はいつにも増して体が重い。だが明日は待ちに待ったたかしと一緒のお休み。明日こそは二人でご飯を食べて、あの子の名前を考えよう。たかしに話したいこともたくさんある。ふらつく足取りをなんとか持たせて家までたどり着いた。相変わらずたかしはベッドで寝ている。そしてたかしがよほど気に入ったのだろう、子猫もそばで寝息を立てていた。私は服を脱いでソファーに放り、メイクすら落とさずにベッドに倒れ込んだ。少しだけ休むつもりが、まぶたを閉じるとすぐに深い眠りに落ちてしまった。夢の中では夕べも聞いたあの気味の悪い音がずっとこだましていた。翌朝、ゴミ収集車の音で目が覚めた。久しぶりに目覚ましなしの起床だ。伸びをしながらふと横を見ると、たかしはまだ眠っていた。たかし、おはよう。私が声をかけても、たかしは背を向けたまま微動だにしない。ねえ、たかし、早く起きないとせっかくのお休みが終わっちゃうよ。さすがに少し頭に来た私は強引にたかしを揺すった。ちょっと、いい加減に。あ？揺すったたかしの体は、やけに軽かった。たかし？たかし？そこで私はようやく気づいた。たかしにかけられている毛布の下半分に厚みがないことに。嫌な予感がよぎる中、私は一気に毛布をめくった。ない、たかしがない。まるで猛獣に食いちぎられたかのように、広がる鉄のような匂い、断面からとろりと流れ出た臓器、ところどころ飛び出た肋骨。私はたまらず毛布を元に戻した。にもかかわらず、グロテスクなたかしの体は強烈に私の網膜に焼き付いていた。いつから、一体いつから私はこの状態のたかしと寝ていたのだろう。なぜ隣に寝ていながら何も気づかなかったのだろう。たかしの体はどこに行ってしまったんだろう。そこで私はあたと気がついた。これは昨日見た新聞の事件と一緒だ。
助けてって言ったのに。
私の声がした。こんな状態で生きているはずがないのに。呆然とする私に向けられた視線を感じた。恐る恐る振り向くと、そこにはあの子猫がいた。今や子猫と言えるようなサイズはとっくに超えていて、犬ほどはありそうな体を丸めて、赤く染まった前足を舐めている。へっ、そんな。
私は、たかしのことも忘れて、逃げ出そうとベッドから立ち上がった。しかし、踏み出した右足は自分の体重を支えられず、私は床に、頭から倒れ込んだ。私の右足は、くるぶしから先がなくなっていた。夢中で玄関を目指し、腕と左足だけで床を這い逃げるが、無情にも体は、ずるずるとベッドの方に引きずられていく。
いや、いや、
首を後ろにひねると、天使のような顔をしたあの子が、私を加えていた。
ねえ、やだ、助けて、お願い、食べないで。
私の懇願にあの子は、ミルクを前にした時と同じように目をまん丸にして私を見つめた。私は今この子に食べられている。不思議なことに、食べられている感触はあるのに、痛みは全く感じない。きっとこの子の牙か唾液に麻酔効果でもあるのだろう。たかしもこうだったのだろうか。泣き叫びたいほどの恐怖を感じながら、腕一つ満足に動かすこともできずに、ごめんね、たかし。気づいてあげられなくて。でも、これならきっと、死ぬ時も一緒だね。明日には、私はどれくらい残っているのだろうか。たかしは、まだ、残っているだろうか。